御言葉を味わっていきます。新約聖書ルカの福音書10章38節から42節、2017は136ページです。聖書を読みします。ルカの福音書10章38節から。さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。この箇所からマルタとマリアと題をつけました。御言葉を味わっていきます。イエス様が私たちにですね、語りかけてくださる、教えてくださる、その大切なことをですね、このルカの福音書を書きました著者でありますルカはとても巧みに私たちに示してくれていると思います。今日の箇所の一つ前のところは、良いサマリア人の話が示されていました。そしてイエス様は、結びの言葉としてですね、あなたも言って同じようにしなさいと教え、また私たちに命じています。主を信じる人ならばなすべき良い行いがある、果たすべき技があるということを示されました。私たちはあの箇所から神を愛し隣人を愛すること実践すべきであることを覚えました。良いサマリア人にあなたも私もなっていく、隣人を獲得していく。でもそのために私たちは次のことにも注意しなければならないのでしょう。ルカは巧みに続けてこのお話を記します。続く箇所では具体的にマルタとマリアという2人の姉妹が登場します。例え話ではなく、イエス様を前にした2人のですね、実際の行動が取り扱われるわけです。この箇所の中心となるのはマリアでしょうか、それともマルタでしょうか。2人の比較ということでないのは確かだと思います。でも42節のイエス様の言葉の一部だけを取り上げてしまうならば、良い方を選んだマリアとそうではなかったマルタと、そうなってしまいそうですが、そうではありません。まずこの物語が記される最初38節に大切なことがあります。ある村、ここはベタニアの村です。村に入られたイエス様、その一行を自分の家に迎え入れたのはマルタなのです。喜んで自分の住む村にやってきたイエス様を迎え入れたのはこのマルタなのです。そして40節になりますと、ところがマルタ、いろいろなもてなしのために心が落ち着かずとあります。イエス様を喜んで迎え入れたマルタなんです。ですからイエス様をもてなそうとします。イエス様の一行をもてなそうとします。それはごく普通のことです。現代もそうでしょう。私たちも大切に思う人をですね、名古屋に来たからと、せっかくだからと自宅に喜んで迎え入れたならば、部屋を片付け快適に過ごしてほしい、お茶を入れ、あるいは食事の、そんなことに気をかけるかと思います。しかしこの場合どうでしょうか。イエス様を迎えたのは イエス様のお話を聞きたいとそう願ったマルタだったのではないでしょうか。だから自分だけにもてなしをさせて手伝わないと妹のマリアを、そのマリアの行いに苛立ち文句が出てしまったのではなかったでしょうか。マルタをはじめ喜んでイエス様を迎え入れました。そしてイエス様に喜んでいただきたいと考えていろいろともてなしをしようと心を砕き行動したのです。そこまではごく普通のこと、決して悪いことではない、良いことでしょう。しかしその結果マルタは苛立ち、妹のマリアに苛立ち、そして文句をなんとイエス様に言ってしまったのであります。40節のマルタのイエス様の言葉は皆さんはどう読まれるでしょうか。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。これ言い換えれば、私だってイエス様の話を聞きたいのです。なぜマリアだけがイエス様の話を聞いて私は立ち働いていなければならないのでしょうか。イエス様は私のことをどう思っていらっしゃるのですか。そんな言葉ではないでしょうか。この40節の言葉はマルタのですね、自分のことを見てほしい、そんな訴えのようであります。極端なことを言うならば、私はこの箇所を読んだときにですね、創世記の初めにありますアベルとカインのですね、恐ろしい物語を思い浮かべてしまいました。自分の方を見てくれていないと弟に手をかけてしまった。しかし神はちゃんと見ておられた。もちろんここはそんな恐ろしい箇所ではありません。でもマルタは自分のことを見てほしい、そんな訴えが、また苛立ちがイエス様におっしゃってください、そんな訴えになってしまう。なぜマルタはイエス様の話を聞くことを後回しにしてしまったのでしょうか。後で少し考えてみたいと思いますが、まず40節でですね、マルタから批判されることになってしまったマリアです。マリアの行動を見ておきましょう。39節です。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。現代に生きる私たちであればですね、ごく普通のことだと思いますよね。イエス様が来て話をされるですね、ありえないことですが、ここにイエス様が来たら誰もがイエス様のそばに行って聞きたいと思うわけであります。ですね、この場合イエス様が自宅に来て話をされる、話を聞きたいとマリアが足元に行くのは、ごく自然のことかと思いますが、そうでもない事情がこの時代にはあったというのも確かであります。まず見ておきたいのは大切なこと2つ。1つは主の足元に座ってです。これは主の足のところに、足元に座ってと表現をしているんですね。しかも足元に座っているという単語、言葉1つなんですけども、新約聖書はここだけで使われる特別な単語言葉です。足のところ、足元に座っている、二重の表現を用いてルカは私たちにこのマリアが主の足元に座っていることを強く意識させるんです。お話をされているイエス様の足の近くの足元ということですから、お話をされるイエス様のですね、最前列、一番の特等席ではないかもしれませんが、イエス様のそばに座っている、それがマリアです。イエス様の語られる言葉を大切に聞こうとする姿が、その場所に、この表現に現れています。同時にこれは先生のお話を聞く弟子としての姿を示しています。 さっきの箇所に登場したサマリア人は神に愛されていると自負するユダヤ人からは差別をされていました。ここにいるマリアも女性です。当時は先生がお話をされるときには男性が聞くのが普通であり、女性は差別をされていて先生の近くで聞くということはなかなかできなかったはずです。しかしイエスは女性がそしてマリアが自分の近くに来てそのお話を聞くことを喜ばれたということです。ペテロや弟子たちとまた一緒に来ていたであろう一行と同じようにマリアが聞くことを喜ばれていたというのがこの足元に座ってという表現からわかるのです。でもう一つ39節にある大切なこと、聞き入っていたです。これはただ聞くということではありません。聞いて従おうというそういう聞き方を表しています。マリアはまず聞くことを選びました。優先させました。それが42節のイエス様の言葉であるその良い方を選びましたなのです。想像してみました。マリアがですね、姉のマルタがもてなしのために立ち働いていることを知らなかったのではないはずです。見て見ぬふりをしたという人でもなかったと思います。イエス様のこの言葉をイエス様を家に迎え入れた今、マリアが自分がすべきことは何であるのかを探り、そしてイエス様の足元へ、足のその足元へと座ってイエス様のお話しされることに聞き入る、聞いて従おうとすることを選んだのだということを示しています。姉を手伝うべきか、それを優先すべきか、いや少しでもイエス様の近くで許されるならばお話を聞くことを優先すべきか、マリアが選んだのはその良い方だった。間違いたくないなと思いますのは、ここでもてなしをするというのは奉仕をするという意味ですから、奉仕をして使えることか、それともそんなことは後回しでいいから御言葉を聞くことなのか、とそういう2つを比較しての良い方ということではないということ。マルタもイエス様の話を聞こうとして迎え入れたはずです。でもおとなしをしなければいろいろ心を向けているうちに、マルタの心はじりじりに砕け落ち着かなくなってしまった。そしてこれだけはマルタの間違い失敗であったと思います。40節でマルタはイエス様に訴えます。マリアが手伝わないこと、自分が一生懸命おもてなしをしていることをイエス様は見てくださらないのですか、という訴えです。マルタは心が乱れました。マリアに文句を言うのではなく、イエス様にそのことを責めるような言葉を口にしてしまいました。イエス様、私は喜んでお迎えしました、イエス様をまた一行をおもてなししたいので今大変です、でも私もお話を聞きたいと、そう願っています、どうしたらいいですか。イエス様、助けてください。このように尋ねること、願うことはできたはずだと想像したわけです。しかし喜んで迎え入れたはずのマルタ、イエス様にマリアを叱ってください、マリアだけがお話を聞くのはおかしいですよね、イエス様を責めるような言葉を口にしまったと、そう思ったわけです。イエス様を喜んで迎え入れたならば、イエス様をもてなし、イエス様のために奉仕をすることも喜びとなっていくはずなのです。喜びとなってイエス様が仕えているならば、自分がもてなしをするからするからこそ妹がですね、イエス様の話に聞き入ることができるのだと喜び、他の人がどうであったとしても自分が選んだもてなし奉仕に喜びを感じることができたはず。 しかしいつの間にか自分のために奉仕をするとそこに文句が生まれてきてしまって、その前がイエス様にまで向いてしまったということが起きてしまったのではないでしょうか。これは今の私たちの日常礼拝でも起きてしまうような、そんな可能性があると思いました。またこの42節だけを読むとですね、マルタがイエス様をこう叱責されているような言葉に聞こえなくもありません。しかしですね、イエス様はまず41節でこう言われています。まず40節でですね、私の手伝いをそれにおっしゃってくださいとマルタが言葉を結びました。すると41節、主は答えられたんです。主は答えられた。マルタのこの問いかけ、訴えに答えられました。マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを思い煩って心を乱しています。ですね、イエス様は40節のマルタのあの訴えに答えられました。そしてまずマルタ、マルタと最初にその名前を二度呼ばれるのです。主が名前を二度呼ばれるというのは本当に特に大切なことを話される時であり、また使命を与え、あるいはイエス様の御そばにとこう呼ばれる時であります。40節を読んでみますと、マルタはそれまでですね、お話をされているイエス様からはこう少し離れたところでですね、まあ、もてなしのために立ち働いて奉仕をしていたと思います。そして苛立ち、心が乱れてもう耐えられなくなって、イエス様の近く、身元に書いてあります、身元に来て文句を訴えた。イエス様はその時マルタの名前をマルタ、マルタと二度呼ぶことで、まず身元でイエス様に訴える前に私の身元へ来て聞きなさいと、そう呼ばれているのです。本当の意味でですね、イエス様の身元へとこの時マルタを呼ばれた。そしてイエス様は言葉を続けます。あなたはいろんなことを思い煩って心を乱して、思い患うというこの言葉、心配するという言葉ですが、新約聖書は何回か出てきます。ルカにもありますので、一箇所だけ見ておきたいと思います。12章の22節、あまりにも有名なところかと思いますが、12章の22節を見ます。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います、何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。この心配したりがですね、ここでマルタに言っている言葉と同じであります。そして続く心を乱してという言葉ですが、これも先ほどですね、足元に座っているという単語が、まあ、新約聖書で一箇所だけ使われると言いましたが、これもここだけに使われる単語、言葉なんですね。マルタの何とも大思いにならないのですかとの訴えに、しかしイエス様は実は最初からマルタのことを心配して見守っておられた。マルタがイエス様を身元でお話を聞くことではなく、おもてなしを選んで心乱れていく様子を心配して見ておられたのです。ですからマルタ、マルタと名前を二度呼ばれることで、身元で聞きなさいと招かれたのです。おもてなしで奉仕をすることか、聞くことかではないのです。でも私たちは今何を優先すべきかは問われると考えます。そして今はまさにそういう時代、そういう時だと思います。もうすでにですね、私たち決して短くもない期間をこのコロナ感染症の影響のもとで過ごしています。生活も、そして礼拝も、礼拝で賛美で歌うこと、集まって一緒に食事をする愛参会、 なかなかできないということを心を砕いています。私のところに昨日兄弟団の河津良知牧師からメールがありました。地方にはですね、この13日その次の20日ですね、不走教会で礼拝の予定がある、奉仕の予定があり、今日は自粛期間ということでお休みで、来週から会堂で集まって礼拝を再開する予定であった不走教会はまん延防止の延長を受けて3月6日まで集まることを自粛することになった、申し訳ありませんというメールでした。来週私が伺って奉仕をする予定でしたから、それがまた先に伸びてしまいました。70代以上の高齢の方が多い教会ですから、その判断はやむを得ないことだと思います。また私もフライデーナイトで少しでも良い状況でリモートでの配信での礼拝をといろいろ心を向けて取り組んでいるところであります。必要なことであり、すべきことがまだまだあると思っています。けれどもマルタは必要なおもてなし、大切な奉仕をしていたはずなのに心が乱れてしまった。聞き入ることを忘れて動いてしまったからではなかったでしょうか。けれどもこの今日の箇所を読み直すならば、今良い方を選ぶとするならば、今こそ私たちはシエスの言葉に、このマリアのようにまずは身元の近くに座って聞き入るべき時、聞き入るべきものである、その必要な時だとそう思わされています。この1週間特になせるというわけではありませんが、私自身心に迫るものがあり、今もあります。主の言葉に聞き入っているのかどうかすごく問われているのです。今こそ本当に大切なことを選んで聞けるべき時ではないでしょうか。印刷が始まった最初の頃、聖書は金貨1枚、今でいうと300万だろう、1000万だろうという価値がありました。今私自身もですね、この小さなスマホの中にですね、聖書は3種類入っています。いつでも読むことができると、移動期間に読んだりすることができます。そして小さな2017版を持っていたりもします。パソコンの中にもいくつか入っています。いつでも読める、いつでも読んでいるけれども、一語一句大切に読んでいるかな。印刷の前は写本でした。一語一句をですね、写本の筆者たちは写し取っていきました。1ページに同じ単語の数、同じ点々がついているかを数えて、間違っていたら1枚破棄にする、それほど慎重に書き写して読み伝えました。私たちはあまりにもこう簡単にこう手に入る中で、聞き入っているということがおろそかになっていないかな。今こそ本当に大切なことを選んで聞きるべき時ではないかと。聞きるならばその御言葉が取り上げられることもなく、そこから与えられる恵みも取り上げられることはない。私たちが大切な御言葉は取り上げられない、失われることはないのです。それは確かです。ですがだからこそ私たちはさらに注意深く耳を傾けて、主の言葉に聞けるべき時が今この時なのだと、そう今日の箇所から思わされています。お祈りをさせていただきます。祈ります。私たちの主、教会の主、世界の主、イエス・キリストの父なる神よ、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちは今すでに2年という期間を新型コロナ感染症という脅威が広がっている中に生きています。まだ私たちの目には解決が見えていません。礼拝の形も変わりました。イエス様がさまざまな人たちと食卓を囲んだことに習い、教会で続けてきた愛さんの場を久しく集まることができないままです。しかし今日もこうしてこの場所に集うことができる、またある方はズームを通してでも集まってくださる、礼拝を捧げてくださる、そのことを喜び あなたに感謝をしてこの時を過ごしています。何よりも共に集まりあなたの御言葉を聞くことができる、そのことを大切にします。あなたの声に耳を傾け、そこから新しい習慣を歩み始めます。どうぞ聖霊様は私たち一人一人をふさわしく導き、またこうして一つとなったあなたを礼拝する神の家族を導いていてください。御言葉に聞くことによって私たちの魂と心が健康で平安に整えられ歩むことができますようにと祈ります。それぞれが地域に家庭に学びの場へ働きの場へと使わされ、健康も支えられて一人一人大切な働き使命を果たせますようにと切に祈ります。今週も夕に朝にと主が守り導いてくださることを信じて感謝をします。この祈り私たちのただ一人の救い主主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。